こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは大動脈瘤に対する新しい治療法、ステントグラフト内装術について。では本日お越しいただいた先生をご紹介いたします。厚生連広島総合病院心臓血管外科部長、小澤正道先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生には前回に引き続いてお話を伺います。さて小澤先生、今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。
はい、今日はですね、2週間前の放送では、大動脈瘤という病気について、お話をさせていただきました。はい、その中で、大動脈瘤の治療法として従来から行われてきた、人工血管置換術と、最近導入された治療法のステントグラフト内装術というものについて簡単に説明しました。今回はこの新しい治療法、ステントグラフト内装術についてもう少し詳しくお話しさせていただこうと思います。
はい、よろしくお願いいたします。まず大動脈瘤には人工血管置換術とステントグラフト内装術の2つの治療法があるとのことでしたけれども、人工血管置換術というのは大動脈瘤を切り取ってその部分に代わりとなる人工血管を縫い付ける手術ということで治療のイメージがしやすいんですが、さて先生、新しい治療法であるステントグラフト内装術というのはどのような治療でしょうか。
はい、ステントグラフト内装術というのはですね、簡単に言うと大動脈瘤の内側に、血圧を受け止めてくれる筒を入れる手術になります。
はい、
大動脈瘤を大きくし破裂させるのが、血圧ですから、この血圧を受け止める筒が、大動脈瘤の内側に入ると、血圧が大動脈瘤自体にはかからなくなり、結果として、大動脈瘤は大きくならず、破裂もしないということになります。この筒というのがステントグラフトで、それを大動脈の内側に挿入するのでステントグラフト内装術と呼びます。ちなみにステントグラフトというのはナイチノールやステンレスによる金属製の骨組みであるステントとテフロンやポリエステルによる人工血管、皆さんの服のような存在ですけども、そういったもので構成されています。
人工血管置換術とステントグラフト内装術、どちらの治療を行うかはどのようにして決めるんでしょうか。
はい、人工血管置換術と、ステントグラフト内装術、どちらの治療法を選択するかは、大動脈瘤ができた部位、そして、患者様の体力、手術歴、希望などにより決定されます。心臓に近いところにできてしまった大動脈瘤の場合には、残念ながらステントグラフト内装術では治療することができないため、人工血管置換術を選択せざるを得ません。一方、心臓から離れた場所の大動脈瘤の場合には、高齢で体力のない方や以前に同じ場所での手術歴がある方など、人工血管置換術のリスクが非常に高い患者様には、ステントグラフト内装術をお勧めすることになります。はい、また多くの場合どちらの治療も行うことができる場合が多いんですけども、その場合には治療、それぞれの治療法の説明を聞いていただいた上で、患者様の希望により治療法を決定することになります。この場合には、実際の現場では、体への負担が小さく、術後の痛みも少ない、そして入院期間も短くて済む、ステントグラフト内装術を希望される方が多いです。
先ほど体力のない方や以前に同じ場所での手術歴がある方など、人工血管置換術のリスクが高い患者様にはステントグラフト内装術をお勧めすると言われましたが、これはどうしてでしょうか。
ステントグラフト内装術というのは、先ほども言いましたけども、人工血管置換術と一番違う点は、非常に低侵襲で手術を受けることができるという点です。これが、ステントグラフト内装術の最大の長所になります。
はい、
これまで体力的に人工血管置換術を受けることができなかった患者様や、大きなリスクを覚悟の上で人工血管置換術を受けるしかなかった患者様でも、ステントグラフト内装術であれば比較的安全に治療を受けることができます。以前に同じ場所での手術歴がある患者様も同様で、人工血管置換術の場合には癒着を剥がす手術リスクを考慮しなければいけませんが、 ステントグラフト内小術はカテーテルを用いて別の場所から手術を行うため、癒着を剥がす手術リスクを考えなくてよくなります。
ステントグラフト内小術はカテーテルを用いた治療とのことですが、カテーテル治療というと心臓の動脈や脳の動脈をイメージしますけれども。
そうですね、血管内治療という点では同じです、ただし心臓や脳の動脈の血管径というのは直径が約数ミリなのに対して、大動脈の直径は約数センチありますので、使用するカテーテルは心臓や脳の治療に使用するカテーテルに比べて非常に太くなります。具体的にはだいたい皆さんの手の小指程度の太さがあるカテーテルを使用し、この太いカテーテルが通過できる血管から大動脈瘤にアプローチして治療を行うことになります。通常は大腿動脈という足の付け根に存在する動脈を選ぶことが多く、この大腿動脈は皮膚から非常に近い場所に存在するため、大きく皮膚を切開しなくても到達することができ、その結果体への侵襲が極めて小さくて済みます。心臓や脳の動脈のカテーテル治療は皮膚を全く切ることなく治療可能ですが、ステントグラフト内装術では大腿動脈に小指ほどの穴が開くことになりますので、これを修復するために数センチ皮膚を切って大腿動脈を直に見ながら治療を行う必要があります。
実際大動脈瘤に対するステントグラフト内装術というのはどれくらい行われているんでしょうか。
はい、ステントグラフト内装術というのは、まあ、10年前にはなかった治療なんですけども、実際には8年前から日本に導入された治療法になります。導入後の施工件数は、まあ、年々右肩上がりで非常に、現在は増えております。全国の大動脈瘤に対するステントグラフト内装術の施工件数は昨年、1万3000件を超えました。これはまあ今まで主流であった人工血管置換術、大きく切る手術ですけども、これの件数のほぼ同数かやや上回る結果となっており、今後もさらにステントグラフト内装術の件数は増えていくと思います。これまで人工血管置換術で治療していた患者様をステントグラフト内装術で治療するようになったという治療法の選択における変化もありますが、さらに大きいのはこれまで人工血管置換術を受けるのが難しかった患者様をステントグラフト内装術で治療できるようになったという点です。特に胸部の大動脈瘤では全体の手術件数が増え、その増加件数のほとんどを、まあ、ステントグラフト内装術が占めています。さらにステントグラフトおよびそれに関わる道具が日進月歩で進化しておりまして、これを使う我々も進化することで、導入当初はステントグラフト内装術では治療するのがちょっと厳しかった大動脈瘤も現在は安全に治療することが可能となってきています。
はい、よくわかりました。先生、最後に一言いただけますでしょうか。
はい、大動脈瘤の治療法ですけども、以前は大手術の人工血管置換術しかありませんでした。しかし現在は低侵襲の手術のステントグラフト内装術という治療法もあります。高齢者や体力に自信のない方でも大動脈瘤を比較的安全に治療できる可能性があります。ただし大動脈瘤ができた部位によってはステントグラフト内装術を行うことが難しい場合もありますので、手術を行う際には必ず専門医による正確な評価が必要となってきます。
そうですね、以前に比べてその選択肢が増えたということはとても患者様にとっても嬉しいことですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。それでは厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話082936-3111、 0829-36-3111 です。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院心臓血管外科部長小澤正道先生でした。小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回は12月5日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい、お相手は天野真紀子がお送りしました。